ごめんなさい。私は現在、とある寺の住職をしています。これは、私が本山で修行中に起きた話です。本山での修行は、過酷極まるものでした。朝5時から始まる法要に備えて、修行僧は4時半に起きなければなりません。それぞれに当てられた役割に応じて、法衣に着替えた修行僧は、慌ただしくお供物の準備をしたり、本堂のろうそくや線香に火を灯したりします。その中で、本堂の鍵を開けたり朝5時を告げる鐘をついたりと、法要以外の仕事のために4時に起きなければならない当番がありました。修行に入ってから半年も経つと、だんだん慣れてくるものですが、やはり4時起きというのは辛いもので、修行僧の間ではその当番については好き嫌いが分かれるところでした。朝は少しでも長く寝ていたいというものと、4時起きの当番の時は朝の法要に出なくて済むため、そちらの方がいいというもの。私はその当番が好きでした。朝の薄暗がりの青みがかった景色や、皆が寝静まっている本山の凛とした空気が好きだったのです。とある日の経験をするまでは。ある日、私は上述の当番のために4時に起床しました。修行僧は2人で1つの部屋が割り当てられており、部屋ごとにペアで役割をローテーションしています。その朝も、同部屋の修行僧と一緒にサムエに着替え、本堂の鍵を開けるために部屋を出ました。
ピリリリ、ピリリリ、ピリリリ、ピリリリ。
どこからか目覚まし時計の電子音が遠くの方から小さく聞こえています。当番以外に起きる者はいないこの時間に、目覚ましが鳴ることはほぼないため、誰かが時間を間違えてセットしたのかなくらいに思いながら、私は同僚と本堂へと歩を進めました。本堂に向かうにつれて、その音は徐々にはっきりと聞こえてきました。どうも、女性の声のように聞こえるのです。私は同僚に目配せをして、他の僧侶を起こさないように小声で話しかけました。この音、目覚ましじゃなくね？だよな。女の叫び声みてえだよな。なんか気持ち悪いな。そんな耳打ち話をしながら本堂に向かうにつれ、徐々にその音は鮮明になり、そしてその出どころも絞られてきました。どうも本堂に向かう途中にある応接室から聞こえてくるようなのです。普段は静寂に包まれているその時間帯の廊下に響くその異質な音は、何とも気味の悪いものでした。本堂に行くには応接室の前を通過するしかありません。どうも嫌な予感がした私は、重たい足を一歩一歩進めていきました。そして応接室まであと少しのところで、いよいよその音とも声とも取れないものがはっきりと聞こえてきたのです。
ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。
音の正体は女性の叫び声でした。ものすごく早口で、かつ息継ぎもせずに連続するごめんなさいの声。私は全身の毛穴が泡立つのを感じました。応接室の扉のガラス部分から、私と同僚は恐怖心に勝る好奇心に駆られてその中を覗き込みました。そこには、 黒髪を長く垂れてうなだれた女性がソファーに座っていたのです。顔を覆った両手の隙間からなだれ出るようにその声は私たちの耳に届いてきました。かがみ込んだその女性の傍らには大粒の数珠を手にして女性の背を叩き続ける本山住み込みの僧侶の姿がありました。その僧侶は何かお経のようなものを唱えていたようでしたが、女性の叫び声と背中を叩く音で打ち消され、はっきりとは聞き取れませんでした。私たちは見てはいけないものを見てしまったという思いで身をかがめて忍び足で本堂に向かいました。その日の日中のことです。応接室で女性の背中を叩いていた本山の方、以下 A さんとしますが、私と同僚を手招きして呼び寄せて小声でおっしゃいました。朝のあれ、お前ら見たんでしょ？他の修行僧の奴らにも言っといてほしいんだけどさ、今朝お前らが見たあの女が来たら、俺は不在ですって言って追い返してくんない？承知しました。それにしても A さん、あの女性何者なんですか？我々の宗派では、除霊やお祓いといった概念はないのですが、 A さんは本山中の僧侶が一目置く霊感の持ち主で、そういった類の依頼を個人的に請け負っていることで有名でした。空手で鍛えたという体格の良さと、その体には似つかわしくない童顔、そして修行僧にも分け隔てなく接してくれるフランクな性格で、A さんはとても若く見えました。50代半ばと聞いていましたが、とても50を過ぎているようには見えませんでした。 A さんは続けてお話しされました。お前らに話しても分かんないと思うから教えてやんないけどさ、あれは俺には何ともできないわ。あとあまりあいつには関わんないようにみんなに言っとけよ。それだけ言うと A さんは自室へと戻っていきました。私はそのひょうひょうとした物言いにあっけに取られてしまいました。そんな簡単に投げ出してあとは野となれといった感じでいいのか、あの女性は今後どうなってしまうのかといった何とも言えぬ無力感に駆られたことを覚えています。それからというもの、毎日のようにその女性は本山に姿を見せました。しかも、その顔には何か凶悪なものに疲れているようには見えない笑みを浮かべているのでした。あの日目撃した時は中年女性のように見えたのですが、昼の光の下で見るその方は30歳前後の爽やかな女性でした。参拝の方の応対もやはり修行僧の仕事の一つなのですが、あの時の光景を目にしてしまった私と同僚は、その爽やかさの裏に一体どんな闇を抱えているのかと想像してしまい、その微笑みが逆に不気味に感じられるのでした。
A さんはいらっしゃいますか？
申し訳ございません。A は席を外しておりまして。
我々修行僧は、紋切り型のようなその文句で、その女性をやんわりと追い返していたのですが、2週間ほど経ったある日、私が境内の草取りをしているとき、修行僧の一人の B が、その女性と話し込んでいるのが目に入りました。女性は30分ほども話すといつも通り笑顔で帰っていきましたが、 B が何を話していたのかが気になって仕方ありませんでした。 その後の休憩中、私は B に話しかけました。おい B、お前あの人と何話してたの？
いやさ、お前らは目撃したらしいからいいけど、どんな人なのか気になっちゃってさ。
結構あの後も苦労してるらしいぜ。
B はこともなげに話します。B は修行僧の間ではムードメーカーのような明るい存在でしたが、少しお調子者な側面もありました。
なんかかわいそうになっちゃうよな。うちの宗派じゃ除霊とかできないし、早く諦めて他当たればいいのにな。それにしても A さんはなんであの人のお祓いやってくれないんだろうな。
B はいつになく物憂げな顔でそうつぶやきました。その後、その女性が姿を見せることはなくなりました。その日以降、 B は明らかに元気をなくしていきました。休憩中などは何かと冗談を言って周囲を和ませていた B が、まるで抜け殻のようにほとんど口を聞かなくなり、ぼんやりと遠くを見るような目をしている姿をよく見かけるようになりました。自由時間も他の修行僧と話すこともなくなり、自室にこもりがちになってしまいました。心配になった私は、大丈夫かと声をかけると、うつろで正気のない目でじろりと私を見て、こくりとうなずくだけでした。特に B と同部屋の C と D、 B の部屋は三人部屋でしたは、寝起きを共にしているため、その変わりようを見てとても心配している様子でした。
あいつ部屋でも全然喋んねえんだぜ。部屋の隅の方にいて頭抱えてボソボソなんか言ってるしさ。心配なんだけど、ちょっと気持ち悪いんだよな。 A さんに相談してみようかな。
C と D はそのようなことを口々に話していました。そして彼らは A さんに相談をしたようで、A さんと B が話をしているところをたびたび目撃するようになりました。それから2週間ほど経った頃、また4時起きの当番が回ってきました。いつも通り眠い目をこすりながら同部屋の同僚とサムエに着替え、部屋の襖を開けたその時です。遠くで切羽詰まったような助けを求めるような声が聞こえてきたのです。その声から尋常でないものを感じ取った私と同僚は、まだ夜も明けきらない薄暗い廊下を走り出しました。すると何かを押し戻そうとする C と D の背中が廊下の遠くの方にぼんやりと浮かんできたのです。二人は全体重を預けるように両手で何かを押し戻そうとしていますが、じりじりと後退してきます。その手のひらの先にある闇には、ゆっくりと左右に揺れながら廊下を歩く B の姿があったのです。
おい、お前らも手伝ってくれ。こいつおかしいんだ。
その声が早いか私たちが早いか、すぐさま駆け寄り二人に加勢しました。四人がかりでも B を止めることができません。およそ B 一人の力とは思えない、迫り来る壁のように B はゆっくりと歩を進めてきます。その時、必死で押し戻そうとする私の両手に何か生暖かくねっとりとしたものが垂れてきたのです。目線を上にやると、まるで別人のような B の顔がありました。
その口から垂れたよだれが私の両手に落ちていたのです。充血した眼球は何かを探すように左右へ素早く動いています。カチカチと歯を鳴らしながら、その口元にはよだれの泡がだらしなく溜まっています。恐怖で意識を失いそうな中、私は B が何かをブツブツと息継ぎもせずにつぶやいていることに気づきました。
助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けて
と、そう小声でつぶやき続けていたのです。私の脳裏には以前に応接室で見た女性の叫び声がよぎりました。これはいよいよやばいぞ、どうしたらいいんだとうまく回らない頭で考えているその時です。
バカが、気にするなって言っただろうが。
振り返ると A さんの姿がありました。 A さんの怒声は本山中に雷鳴のごとく響き渡りました。裏山のカラスたちがけたたましい鳴き声とともに飛び去っていきました。そして A さんはずかずかと大股でこちらに歩み寄ってくると、
おい B!
と叫びながら、拳一つ分くらいまで顔と顔の距離を詰めて、
あの女にもお前にも何にもついちゃいねえんだよ、全部気のせいなんだよ、
と耳元で怒鳴り、思いっきり振りかぶって B の背中を手のひらで叩きつけました。すると B は何事もなかったかのようにキョトンとした表情で辺りを見回し始めました。そこにはいつもの見慣れたおどけた表情が戻っていました。
あれ、みんなどうした、ここどこよ。
ちょっと変なドッキリやめてよね。
B はそのような軽口を叩き始めましたが、傍らに怒りの形相を浮かべた A さんの姿を確認するなり、
A さんおはようございます
と、ものすごく俊敏な動きで A さんに向き直り、正座をして元気よく発しました。その頃には騒動を聞きつけた他の修行僧や本山の方々も A さんと B を取り囲むように集まってきていました。
何もついてねえやつをどうこうできるわけねえだろう。お前もあの女も単に気が触れてただけなんだよ、
とだけ言い残し、 A さんは人垣を分けてその場を立ち去っていきました。その後、いつも通りの元気を取り戻した B でしたが、その数週間後、原因不明の高熱が続き、修行を中断して下山せざるを得なくなりました。思想に肩を借りてタクシーに乗り込む B の姿を、修行僧全員が玄関に並んで正座をして見送っているとき、A さんが浮かない表情を浮かべながら後ろに立っていました。走り去るタクシーを見ながら A さんは、
やっぱりダメだったか。
と、独り言のようなため息のような言葉を漏らしました。
え、B には何も取り付いたりとかしてなかったんですよね。あの女性にも。
気のせいだで済めばよかったんだけどな。実際あの女についていたやつはとんでもないやつだったよ。だから関わるなってしつこくお前らに言ってたのに、あのバカ野郎が情を移しやがって。
私の問いかけに対し A さんはそう答えました。タクシーが本山の正門を出て見えなくなるまで、 A さんは合掌をしたまま微動だにせず、 その姿をじっと見つめていました。それから数年後、無事に修行を終えた私は実家の寺に戻り、副住職を務めていました。そんなある日、B の実家のお寺から一通のハガキが送られてきました。それを見て私は驚愕しました。そこには、私たち結婚しましたという文言とともに、B のお寺の本堂で和装をしてにこやかに正座する B と、あの女の写真が印刷されていたのです。私は二人がその後、どういう経緯をたどったのかという興味こそ湧きましたが、そのハガキの二人の笑顔があまりに気味が悪く、その後一切 B とは連絡を取っていません。以上、ごめんなさいという題名の話でございました。